空き家対策ネット富山の空き家の話。このコーナーはナゴミズム、前田プランニングオフィス、オフィス関西各社の提供でお送りします。毎月第4月曜日は空き家対策ネット富山の空き家の話。今日もスタジオにはナゴミズムの川島さん、前田プランニングオフィスの前田さん、オフィス関西の西田さん、3人に来ていただいております。今月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、まずは前田さんから参りましょう。
はい、
近況を教えてください。はい
は
い、
昨日ですね、はい、もう一つの組織って言いますかね、まあ、西田氏と私でやってるんですけど、あの不動産相続の、
はい、相談窓口の
勉強会やってました。はい、で来られた方が新規の方もあり、それから過去に何回か来ていただいた方もあるんですけども、うん、共通するのはたくさん複数の中古空き家持ってらっしゃるという方なんですね。で新規に来られた方は話聞いとって本当にこれよくわからなかったんですけども、なんか奥様方の実家のところに空き家が5、6軒あって、うち何軒か貸しておってで工場を経営してて、どうするこうする、っていうような話ですね。
はあ、
で、ご親方の方はお父さんは非常に几帳面な方で、もし万が一っていうことだと困るんで、奥様のためにサブの住宅を準備しておるという
何軒あるんですか。
でね、この方にしてみると、多分ですよ、夫婦二人で関わってる空き家とか中古っていうのが、6軒ないし7軒ですね。
でも貸してるってことは空き家にはなってないってこと、はいはい、
空き家にはなってないんですけども、きちんとした形で貸してるかどうかですね。契約書を交わしてるかとか、口約束で貸してるっても結構多いんで、はいはいはい、でその辺についてじゃあ、まあ個別にお話しましょうということを話してたんですけども、はい、いや、何をどう相談していいかわからんし、こっちも何をどう聞いてわからんので、うん、とりあえずまたお会いしてっていうふうにしたんですけどね。で、多いのはやはりね、個人であっても、うん、複数の物件を持ってらっしゃるっていう方が非常に今最近多いですね。
まあでも、
はい、
一人っ子の場合ですと、
はい、
それこそね、父親の方母親の方、
そうです、ね、
どっちからも空き家が出ちゃうっていう可能性だってありますからね。
はい、多いんですよね。はいはい、で先日お話してた方もやはりまあ複数の家を持ってらっしゃいまして、はい、でこの家についてはこの家についてはあの子にやるからいいよと、うん、でたまたまお嬢さんまだ若いんですけどお嬢さん同席されて、まあ、この家この子にあげようかなとか話されてるんですけども、いやお子様っていうのはこの家を譲るから欲しいってもんないですよって多分欲しいのはキャッシュですよって言ったら娘さんがそうだってね。
いやでもそうやって2人で来られると話しやすいですよね。
は
い、
そうですね、うん、はい、で本当にね不動産相続相談窓口でよく言うその1軒しか家がなくって、実家を例えば相続するときに揉めるから相談っていうパターンと、はいはい、事業用の物件何軒か持ってらっしゃいまして、それをどういうふうに引き継いでいいかっていう相談っていう2つ分けてたんですけども、うんうんうん、最近なんかですね個人の方で複数の家持ってらっしゃるとか、うんうん、どうしていいかどっから手をつけていいかわからないっていう方が増えてきますよね。で昨日来た方もとりあえずなんか自分で片付け始めるって言われたんで、うん、片付けについては、まあ、川島さんがまあ、プロなんですけどね、はい、業者頼んだ方が楽ですよって話ですよね、うん、自分でやって一体全体どのくらいかかるんですか、いや企業重いって言われるんですよ、企業重いですよ、うん、でできることはできることで、うん、外注できるも外注してしまうみたいな感じのいいですよ、でだんだんこの革新に触れていくっていう、うん、でこちらも金融とご提案しまして、どれを選択するかっていうのはお客様の考え方なんでということで、昨日は一旦終わりましたけど、うん、先長くないそうですね、うん、このことで、はい、
そうですか。じゃあ物件をたくさん持っている人が結構いるということが分かったというのが最近の状況なん
です。そうですね、ひしひしと感じますね。
はあ、でもそれだけでも、はい、その数だけ空き家があるってことですよね。
そうなんですね。
そういうことですよね。
はい、
さて西田さんはいかがでしょうか。はい、
そうですね、まあ、いわゆるコロナの影響で、はい、いわゆる民泊系が大変だという、まあ、いわゆる空き家の何でしょう対応の仕方としては、まあ、民泊というのは去年ぐらいは
全滅ですよ、ね、
やってたんですけども、まあ、そういうやり方がちょっと、はい、まあ、インバウンドもありませんので、
今だって国の方針はある程度見えましたけども、はい、少なくとも観光客に対して世界に門戸が開かれてるはいないですから ね、あくまでビジネスですからね、はい、しかもそれも長期滞在を対象としてますからね。
そうですね、3ヶ月以上とかね、そういう話なので、うん、まあ、いつなったら戻るのかというのはちょっとなかなか見えない状況
な
ので、
まあ、残念ながら年内はほぼありえないってことだけは確実ですね。
そう
ですね、は
い、まあ、そういった中で、まあ、いわゆるリモートの働き方ということで、はい、まあ、必ずしも都会に住まなくてもいいということで考えて、まあ、まあ、セカンドハウスじゃないですけど別に 2拠点持ってても、うん、別に差し支えないというか、はい、そういうやり、はい、生き方もあるよねという話もあるんで、はい、まあ、我々としてもその方法は一つじゃないよということで、うん、いろんな皆さんのお考えを聞きながらどういうふうにやっていこうかなということはいろいろご提案していかなくちゃいけないなと思ってますね。
東京にね家を持っててもう富山とは関係がないだろうと思っていたけれども、はい、今回のコロナの件
で、そうですね、
東京の家は家で置いといても富山に一つ拠点持っといた方がいいかもしれないから、はい、空き家はやめとこうかなとか売却しないでおこうかなとかいう方も出てくる可能性ありますから ね、まあ、
現実問題として都心よりもちょっといっぱい通勤時間のかかるところでも今地下というか家賃が戻ってますので、いわゆるまあ東京から言うと例えば所沢とかですね、はいはい、要はラッシュがないんだったら別に多少通勤時間がかかっても広くてゆったり生活できるのをまた見直すとか、はい、ね、武蔵小杉だとまた水害があるかもしれないとかまあいろいろあったりするんですけども、まあ、その辺もいろんなことを考えながら皆さんも対応していかれることになってきてるのかなというふうなちょっと感じはしてますね。
嫌な話とはいえこういうコロナも一種の災害だと思えば、はい、そういう水害、台風、地震、コロナこういったものによって住み方が変わってくるってことですよね。
ちなみに不動産業界でもこの夏からちゃんとハザードマップはちゃんとお伝えしなさいというふうにちゃんと重要事項説明の時にお話ししなさいということになってきてますので、はいはい、やっぱり皆さんやっぱりそういうところにも関心が高まってるんじゃないかなと思いますね、
はい、さあ、じゃあ川島さんいかがでしょうか。
はい、最近のことっていうことですか。
はい、
はい、そうですね、ですね、夢なんですけども、うん、僕の夢車中泊をしながら旅をしたいっていう話なんですけど、
それはやろうと思ったら
いやできる
んですけど、今日でもできるんじゃないですか
やろうと思えばできるって話ですけど、なかなかちょっと踏み切りがつかないなとかね、いろいろあるんであれなんですけど、まあ、なんかまあその辺とそのなんていうんですか、今それこそカーシェアリングですとか、うん、空き地のところですよね。空き地があるので、まあ、そういう空き地にそういう、まあ、僕みたいな今言ってた車中泊したいとかっていう、まあ、それこそキャンピングカー持ってる人ですとか、はい、あとなんか、まあまあその地域の観光を楽しみながら車で旅したいみたいな方とかに、なんかそうなんていうんですか、町の空き地とかなんか貸せたらいいんじゃないのかなって、まあ、漠然とやる思いましたって話ですかね。
ちょっと7月8月固定の仕事がありまして、で同じ場所に通わなきゃいけなかったもんだから、駐車場がないもんでどうしようかなと思ったら、近くにまあ、ちょっと具体的な会社名ですけどタイムスという会社がありまして、そこのレンタル駐車場1日24時間借りて300円なんですよ。これがね、スーパーマーケットの駐車場の4箇所にパネルが貼ってありまして、そこがその駐車場になるんですよ。で同じものが一昨日行った総川のグランドプラザの横の駐車場、立体駐車場の2階部分にもありました。
1日まるまる借りれるようなスペース。
そう、1日借りて300円なんですよ。
へ
え。だからグランドプラザの横の立体駐車場、1日と見ようもんなら1700円かかかるんですけど、それが数箇所なんですけど事前予約で取っとけば300円で止められる。
へ
え。初めて見た。
なんか そういうのうまいこと空き地になんか使えないかなと思って
そういう時代でしょ
う、なんだろうなと思ったっていうとこが最近のとこですかね。僕仕事というより9月はもうちょっとあの某団体の
あと車中泊したいんやったらそういうところ選んで車止めれば
止めて
24時間300円ですよ
、まあまあ、家で岩になっちゃうんですけどいつも家帰っちゃうんですけど
そういう方法があるってことですよ。
そうですね、
はい、
ありますね、
はい、やっぱり利用しておられる方何人かおられるし、うん、特にグランドプラザの方はいっぱいでした。
あでしょうね、
全部
だってですもん、ね、
だって1700円で止めらなきゃいけないところは300円で止められるんだから、うん、おそらく常時仕事で使われる方だと思いますが、
なるほど、
もう定期的に契約しとられるんじゃないかなと思いますね、うん、
そんな話です
、はい、そういうことはでもできる時代ですよね、
うん、ですね、
はい、あとは利便性があるかないかだけですよ。そうですね、その空き地に
そうですね、うんそんなとこやな。ちょっとそうですね、あと最近あったといったら、まあ、全国城下町シンポジウムっていうのがあるんですけども、はいはい、まあその、まあ、あのコンテンツの一つとして、高岡市内の、まあ、文化会という形で、山町かなや、昇降寺のあたりとかの あのあれでちょっと私、まあ、収録に出ると思わなかったんですけど相本さんと一緒に
そう
そう回らせていただいたっていうのは近況報告っていう感じですかね
川島さんと一緒に行ったのがあれどこだ、
昇降寺、
不思議ですよね、
不思議行きましたね、回らせていただいて、
はい、
いろいろと話を聞かせていただいて
10月11日の午後に、はい、ネットで流れますので、はい、全国城下町シンポジウムで調べて入ってみてください。
全城2020と検索していただければ多分パッと出ますんで。
あ、全城というのは全国の全に城下町の城、
ね、
あ、まあそうですね、はい、それでもいいですし Z あのローマ字というかあの英語で、はい、入れていただいて、まあ、アカウントあのインスタですとか SNS 出てくると思うんで、はい、調べていただければ出ますんで、はい、YouTube ライブの方で相本さんも出られます。
はい、よろしくお願いします
という感じですかね
まだ明日ね、あの編集が残ってるんですよ。
でしょうね、忙しいなと思いながら。
そうです、はい、なかなか一筋縄では終わらないんで。でも先週あの大体全体の流れがもう全部見えたんで、
あ、本当ですか、
はい、もう細かいところ今入れて明日最終チェックして、来週さらに来週、ナレーションを入れて完成と。でその前編は10月11日流れますので、は
い、これ皆さん見れますんで、はい、別に会員の方だけとかそういうわけじゃないので、はい、見ていただければと思います。
ネット環境さえあればね。
あ、ネット環境と YouTube 見れる環境ありますね、うん、見れますんで
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ということで、後半に入りますお知らせです